と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間となりました。今日の担当は京都府建築士会放送部会の中村真由美と
大下秀子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大下さん、時が過ぎるのがとても早く感じるようになりましてね。
はい、早いですよね。
子供の頃はね、割とゆっくりと時間って過ぎてたように思いますね。
はい、そうですよね。
それがね、年齢だけではなくって、
はい、
年の始まり1月よりも12月、はい、年末の方が1日が過ぎるのが早いなと思いますね。
早いですよね、本当に。
ね、年末になるとつい反省して、充実した時間とかすればよかったと思いますけど、大下さんはどうですか？
そうですね、最近はお寺に行ったりとか、勉強会に参加させていただいたりとか、割合充実した日々を おかげさまで送らせていただいております。
いいですよね。毎日そうありたいものだと思います。今月は福祉をテーマにね、ゲストの方に来ていただいて、いろんなお話を聞いております。
はい、
お楽しみに。ただいま三条のコーナーです。先ほども言いましたけど、今日は福祉ということで、お話をお伺いします。本日のゲストは、
はい、地域密着型総合ケアセンター北大路に代表を務めております山田博史と申します。よろしくお願いいたします。
山田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
もう今日はいっぱいお話をお伺いしたいですし、興味のある内容ですけれども、この地域密着型総合ケアセンター北大路というのはどういったものでしょうか？
はい、これはですね、まず場所は京都市の北区、
はい、
大徳寺というお寺の塔頭で法宗院さんというお寺もですね、
はい、
土地の一部をお借りして、建てました。高齢者のため の福祉あるいは介護サービスの拠点でして、今年の8月1日にオープンしたばかりのものです。はい、
お寺の中にあるんです
ね。そうなんです。
環境の良いところにあるんですね。
本当にね、周りは大徳寺さんの中にいろんな塔頭があるんですけれどもね、散歩をしたり、それから比叡山や大文字が見えたり、本当にいい環境の中に作らせていただきました。これもお寺の方からですね、ご厚意で土地を貸していただいて作った施設なんですよ。はい、
施設のサービスの種類について教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、北大路の中にはですね、5つのサービスがあります。
はい、
1つ目が地域密着型特別養護老人ホームっていうですね、定員が29名の小さな特別養護老人ホーム、はい、からもう1つが定員10名 のショートステイですね。はい、自宅で介護必要な方が短期間ご利用になるショートステイ、はい、定員が10名、
はい、
もう一つが地域密着型のちょっと分かりにくいんですが、小規模多機能という定員25名の自宅を支えるサービス、
はい、
それからもう一つがですね、これもちょっと馴染みにくいんですけども、サービス付きの高齢者住宅といいまして、
はい、
それが6室ございます。はい、で最後に地域サロンと呼んでるんですけどもね、
はい、
地域の皆さんがご利用いただけるような場所を、用意しております。
はい、たくさん種類がありますけれども、このまず地域密着型の特性っていいますのはどういったものになるんでしょうか？
地域密着型というのは、これは制度上の名称です。堅苦しく言いますとそういうことになりましてね、2006年、平成18年に、
はい、
これから我が国が高齢化していくのに向けてですね、
はい、
地域で住み続けられるようなことを支えるサービスとして、2006年に新しく登場してきたサービス、これを地域密着型サービスというんですよ。
はい、
はい、
それは知らなかったですね。
はい、
でどちらかといえば、介護サービスっていうのは、
はい、
まあ、いわば大規模広域型っていうんですかね、例えば老人ホームとか
結構郊外にありますね、
郊外に大きなものがあってね、
大きな施設がありますね。
で、まあ、介護が重度になってくると、はい、そういうところへ移っていくということがどちらかといえば仕組みとしてはね、作られてきたわけですけども、まあ、これをまあ大規模広域型っていうふうに言うとすれば、
はい、
地域密着型っていうのはまあ小規模地域密着型、要するにご自宅のすぐ近くにいろんなサービスを作っていこうと、まあ、こういう流れの中で、作られてきたもの、なかなかこう地域密着型っていうのはまだ馴染みがね少ないと思うんですけど、はい、そういうふうにこう作られてきたものです、はい。
じゃあ地域に街中にこう溶け込んでるっていうふうなイメージを持ってもいいんでしょうか。
もう本当にその通りでしてね、建物の雰囲気 も、はい、もう街の中に溶け込むような建物にしたいですしね、まあ、北尾路もそのような雰囲気で作っていただきましたし、
はい、
もうおっしゃる通りですね、
はい。それは、まあ、どのような方が利用されていくことになるんでしょうか。
まあ、今申し上げたようにですね、はい、地域に密着する意味っていうのは、まあ、先ほど申し上げたように介護が重くなってくるとね、
はい、
施設にお入りになる、で施設は特に大きいものがある、それをできるだけですね、まあ、ご本人の希望は自宅で住み続けたいということなんですね。だからそういう意味ではご自宅で住み続けたいと思った場合に、それを支えるサービスの、まあ、選択肢が少しですね、今まで少なかったんですね。だからそういう意味ではこの地域密着型サービスの大きなポイントの一つは、
はい、
こういう自宅で最後まで住み続けられるような選択肢をね、しっかりと京都市内に作っていこうと、はい、いうことが一つあります。
ということは、うん、施設があって、はい、その近、それはとても家の近くにあって行き来できる、うん、というイメージではないんでしょうか。
ですから、まあ、今申し上げたようにご自宅で、はい、可能な限りギリギリまで、
はい、
場合によってはもう最後まで住み続けるという選択肢ですね、はい、それをできるようなサービスっていうのは少なかった、で、まあ、もしですね、まあ、こういう地域密着型のサービス、特に北尾で言えば小規模多機能のようなサービスで、まあ、ご自宅を支え切りたいというふうに考えられるわけですけれども、それでもですね、お一人暮らしの方がやはり介護がですね重くなってくると、はい、ちょっとやっぱり夜中不安だとか、
うんうん、
あるいはご家族がおられても介護負担がね、限界を超えているとかですね、はい、こういう場合にはやはり住み替え、安心な住まいにですね、住み替えていくという選択をされます、
うん、
でその場合には大きな施設が遠くにあるという形じゃなくて、ご自宅の近くにですね、うん、そういう安心な住まい、でそれのやはり分かりやすい形が特別養護老人ホームですし、うん、まあ、今回作りましたサービス付き高齢者住宅もですね、はい、そういう安心な住まい、こういうものを、小さな規模のものをご自宅の近くにたくさん作っていけたらなというふうに考えていると思います。
ということは可能な限り家族ともよく会えるしということですよね、でもし、まあ、度合いによりますけど、家の施設の外に出ても馴染みのある町の風景ってことでしょうか。
本当におっしゃる通りですね、
うん、
やっぱりいつも住み慣れた風景の中で、
はい、
あるいは馴染みの方なんかとたまには出会ったりね、はい、
うん、
あるいは商店街とかにも買い物に行けたりね、はい、まあ、そうやってこういろんなサービスを受けながらでもですね、できたら馴染みの場所で住み続けたいということ
ですね。なんかいいですよね、馴染みの場所でその自分に合ったサービスを受けれる、なんかいい気がします。
そうですね、
はい、
ですから本当に多分誰もが望む方向性だと思うんですけれども、
はい、
まだ少し馴染みがね少ないんじゃないですかね。地域密着型とか、小規模多機能とか言ってもね、
こうやってお話を聞くまでは、あまりというか知らなかったですね。
そうですね、
結構遠くの場所に皆さんデイサービスとか出かけられてるんではないかなと思ってましたけど、うんうん、はい、ですね、これは、もともとの形、その先ほどおっしゃった大規模広域型からこの小規模、密着型に変わってきた理由っていうのはあるんでしょうか。
まあ、これは国の説明によればですね、
はい、
まあ、2025年っていうのが一つの、まあ、節目の年になると、 これは団塊の世代と言われているね、
はい、
大変人口の多い世代の方たちが、
はい、
全員75歳以上になるという年が2025年なんです、
はい、
で、うんうん、でまあ、全員が75歳以上になられるということは、
はい、
まあ、これは統計上ですけれども、いわゆる、まあ、何らかの支援や介護が必要な人の比率がですね、はい、やっぱり75歳以上になるとドンと増えるんですよね。ですからやっぱりその時に、うん、遠くの大きな施設へという仕組みではなくって、
はい、
誰もが最後までですね、ご自宅あるいは住み慣れた地域でというふうな方向で日本の社会をですね、
はい、
作っていった方がいいということで、2006年、今から6年前からですね、
はい、
早めに国が準備を始めた仕組みなんですよね。
そう
ですね。そういう狙いで作られているものです。
それはハードな部分でいうと、その建物、施設もそうですし、サービスする側のノウハウの構築とか、そういった着眼点もあるんでしょうか。
で、一番大きいのはですね、まあ、いわば大規模広域型と言われるところでは、80人定員とかね、100人定員とか定員の大きな施設ですからね、ですからしかもそれは遠くからお越しになるので、どんな暮らしをしてきた方かとかということがですね、職員もなかなか今までは非常に重い状態になってから出会ってたわけです。で、ご家族も遠くで訪ねていきにくいってことがありましたね。ですから、まあ、これからこういう小規模地域密着型になっていきますと、
はい、
ご自宅の近くですから、この北尾路でもそうだけども、ご家族、朝昼晩しょっちゅう来られるご家族も多いですし、で、まあ、職員たちもですね、
はい、
そうやってご家族と一緒に、お年寄りと一緒にですね、暮らしを作っていくとか、はい、今までの重くなってからね、
はい、
入ってくる人と、しかもその80人100人っていうね、
はい、
非常にたくさんの人たちと向かい合うんではなしに、まあ、そうやってご自宅の近くで、住み続けられることを支えながら、それでも無理な方をですね、
はい、
ご家族と一緒にこういう暮らしを作っていくっていう新しい試みだと思いますね。そういう意味でおっしゃった通り、
はい、
そういうサービスのあり方
を
これから一緒に作っていくというですね、
はい、
そういう時期に入っていってると思いますね、はい、
で、先ほど紹介のあった中での地域サロンっていう、サービスがあったと思いますが、これはどういったものになるんですか。
地域サロンのことと、それからこの小規模多機能のお話もちょっとご説明させてもらっていいですか。
はい、お願いいたします。
地域サロンはですね、まあ、いわば高齢になって、
はい、
なかなかこう行き場所とか居場所とか地域のつながりとか、まあ、今の社会っていうのはどちらかといえばそういうことと徐々にこう関係が切れていってる社会ですよね、
はい、
で、もう一度こう地域の中で関係を、まあ、作り紡ぎ直すというんですかね、そういう場所として活用していただけたらなという趣旨で作ったものです、
はい、
ですから、まあ、どなたでも来れる、
はい、
で、何もなかったら誰も来ませんので、
はい、
まあ、喫茶があるとか、
はい、
お食事提供するとかね、まあ、お昼間前後になると思いますけれども、
はい、
まあ、そうやって誰もがこう気楽に立ち寄れる、
ま
あ、そういうふうなものにですね、来ていただくことで、また地域の方とそこでお知り合いになったり、
はい、
場合によったらこう支える側に回っていただくような機会をですね、ご紹介したり、一人暮らしの方なんかだとお食事を召し上がって気に来ていただいたりですね、
はい、
比較的、まあ、まだご自分で通えるという方が、はい、来ていただいて、そういう地域のつながりをね、
はい、
作っていただいたりというふうなことになればいいですね。
あ、
で、ただその次の小規模多機能ですけれども、
はい、
まあ、高齢期っていうのは、
はい、
もう間違いなく徐々に徐々にみんな年を取っていき、
はい、
そうやって自分で通える状態からですね、いや、もう自分では通えないよと、あるいはもうね、もうすぐ少しすればこう介護が必要とかいう状態に、はい、なっていて、最後はまあ死ぬというのがもうこれはもうやむを得ない、
はい、
ですね。その時に北大路にある小規模多機能っていうところにですね、
はい、
できたら、まあ、切れ目なくつないでいくような仕組みになればいいな、うん、で、小規模多機能っていうのはですね、
はい、
ちょっと長くなってもいいですか、
はい、
小規模多機能っていうのはですね、定員が25名なんです、
はい、
そして、まあ、職員が10名余りおりましてね、
はい、
どういうサービスをするかというと、 ご自宅を訪問もしますし、
はい、
それからあるいはご家族やご本人の希望によっては通ってきていただくこともできますし、
はい、
でそのまま泊まっていただくこともできるというね、
はい、
まあ、多機能っていうのはそういう、こう、訪問あるいは通う泊まることができて、しかも今までのサービスと違って、
はい、
毎日その方の状態、
はい、
あるいはご家族の状態で柔軟にどんどん変更できるんですよね、サービスを、
はい、
ですから本当にお年寄りの暮らしのリズムに沿ってサービスを柔軟にですね、
は
い、提供する。しかもその訪問も通いも泊まりもいつも馴染みの職員ですね、
はい、
がいつも横にいてくれると、まあ、こういうことを目指したサービスで、
安心して住めるのでいいですね。
ですから、まあ在宅をギリギリまで支える私なんかも切り札のサービスだと思ってます。
そうですね、
だけどなかなかまだまだですね、どんなサービスかご存知の方少ないんじゃないでしょうか、
は
い、
そうですね、うん、やはり、まあ、高齢者になってくると、うん、ある程度こう辛いですけど寂しくなったりとかする部分があるようにも思いますけれども、そうやって見慣れた土地で温かい見慣れた馴染みの人たちと一緒に暮らしていけるっていうのは最高の幸せのように思います。
そうですね、
うん、
しかも介護が必要になってからその遠くの施設へ行って、初めて出会う人たちとね、晩年を暮らすんじゃなしに、まあ、サロンに通った頃からお互いに馴染みの関係のままですね、
はい、
本当最後の本当の晩年まで馴染みの関係の中で暮らしていくっていうのは我々にとってできたらそういう社会もいいなと、
とてもいいと思いますね、
思います。
支え合いながらお互いにそういったいい年の取り方っていう、で一日が充実した有意義な時間の過ごし方っていうのができ たらいいですよね。
ただこうやって小規模多機能で支えてもやはりどうしてもご自宅をね、
はい、
離れないといけない、要するにご自宅でやっぱりお一人暮らしで不安だとかいった場合に、先ほど申し上げたようにね、住み替えの住まいとしての特別養護老人ホームとか、あるいは今回作りましたサービス付き高齢者住宅、これもあまり耳慣れないサービスですけどね、まあこういうものを作らせていただいて、で、まあ、もしどうしても住み替えが必要な場合でもですね、ご自宅を離れる場合でも家の近くということを目指して作ったものなんですよ。
いやもう本当にもっとたくさんお話を聞きたいですし、うん、それを聞きながら勉強もしていきたいと思いましたね、うん、
はい、
はい、いいお話を本当にありがとうございました。この後後半は教えて建築士さんをお届けいたします。本日の担当は高村正道さんで、進行を下村静子さんで行います。ではここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん、教えて建築士さんのコーナーです。個性豊かな建築士さんの人となりがちらっと見えるような、このコーナーです。先週に引き続き今週も、
建築士会町づくり委員会の高村です、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のお話は、
はい、今日はですね、今回は僕自身を通した建築と国際協力、そんなことをちょっとお話ししてみたいなと思います。
ああ、そういう話は初めてですね。
まあ、あまり国際協力と建築で結びつかないと思うんですが、例えばラワン材っていうのをお聞きになったことあるかと。
はいはい、
はい、
ラ
ワン材よくホームセンターなんかで売っているベニヤ板ですね、
はい、
そういうのに使われている木なんですけども、まあ、南洋材で熱帯林からこちらの日本にですね、うん、来てるわけなんですけども、まあ、ラワンっていう木、一種類の木があるわけではなくて、これは双葉柿科っていう木の総称で、まあ、いろんな種類がある木なんですが、
はい、
それがまあ日本、まあ、今っていうかまあ昔からなんですけども、最近はちょっと少なくはなってきてるんですが、いやまあ今でもどんどんどんどんですね、
うん、
使われてる現状がありまして、
はい、
まあ、その辺から国際協力との関わりをちょっとお話ししていければと思います。
つまりラワン材がいっぱい入ってくることによって、
はい、
その熱帯雨林みたいなのが破壊されていることもあるということなんですね。
はい、はい、
うん、
僕ら、あんまりラワン剤ってでも意識したことないですよね、普通生活してる上で、でも実はですね、床の下地材だとかですね、屋根の下地材とかですね、建物にいっぱい使われてるわけですね、
はい、
でコンクリートの建物に住んでるからあんま関係ないやろうと思ってても、実はコンクリートを固める型枠、うん、ドロドロの流し込むところにラワン剤がたくさん使われて、
見たことありますね、はい、はいはい、まあ、
そんなのもう使ってもすぐ、まあ、何回か使ってもすぐ捨てられてると、うん、そういうような使われ方してる木なんですね、
はい、
見えないところにたくさん使われてて、僕らが毎日実は接してるというような木なわけですね。
でもまあいろんなところにそういう使い方をしていると影響があるということなんですよね。
はい、まあ、日本戦後ですね、戦後の復興と高度経済成長に合わせて住宅とか建物のですね需要が高まってきたんですが、まあ、なかなかその時には実際日本に木がなかったと、木が足りなかったということで、輸入を自由化したわけですね。でどんどんどんどん海外から木を輸入していったわけですけども、そこにまあラワン剤とか南洋剤が含まれていたということで、日本の場合、まあ、フィリピンとかが一番近かったので、フィリピンからどんどんどんどん買っていって、
はい、
どんどん輸出してきたという経緯があります、
うん、
今よく言われるのが日本は森林がいっぱいあってですね、66-67% ほどが国土の森林占めてる面積なんですと言われますが、
はい、
フィリピンももともとそれぐらいありまして、ただそれを日本へ輸出するためにいっぱい買うことによって 20% を切ってしまったんですね。ものすごい減りようですよね。
すごいですよね、
はい、でその中で切った森で生活していたフィリピンの方々にはすごい影響が及んだわけですよね。
もう生活そのものを変えないといけないような状況
ですよね。森に頼って生活していたのがそれができなくなった、畑使用にもですね、森がこの保水力を貯めてくれてたからですね、いけてたのに、乾季には干上がってしまう、雨季にはもう洪水が起きるとかですね、都会へ出て行っても都会がスラム化してしまって、都会に仕事があるわけでもないと、
うん、
かいう影響がいろいろ出てきたのが、実は僕たちが毎日接しているラワン剤やったというような経緯があるわけですね。そんなことに僕は仕事の中で、実は建築の設計をしている中で当たり前に使うわけですね、ラワンっていうのは、うん、何の意識もせずに使うわけですね。そこに意識がないこと自体が問題で、その辺が僕自身もその仕事する中で葛藤がどんどんどんどん湧いてきたわけですね。
ストレスになりますよね、はい、知った限りはね、うん、
それでなんかそういうことを勉強しだしてですね、まあ、景気が悪くなったのも伴って、まあ、暇があったから勉強しだしたんですけども、まあ、そういうことを勉強しだして、実はそういうことに目を向けていかないと、
うん、
なかなかですね、いろんな問題が僕たちと見えないところでつながっているところに、僕が影響を及ぼしているなんてことは僕には耐えられないことで、そういうことをどうにかしていかないとという気持ちがどんどん湧いてきたわけです。
なるほど、まあさっきのフィリピンのラワン剤もそうですし、その日本の場合よくね、はい、そこでこうもう取れなくなったらまた次のとこ、また次のとこって世界中のこうなんか、そういうものを求めて荒らしていって、って言ったら言葉がね、まあ、語弊あるかもしれませんけど、はい、まあ、同じようなことだと思うんですよ。
そうですよね、うん、まあ、フィリピンだけ例に出しましたけど、フィリピンでそう 20% 切った後、うん、まあ、その次のところのマレーシアのサバやサラワク州やとかインドネシア、うん、まあ、そこら辺でだんだん国も規制しだすと、またパパニューギニアとかですね、
うん、
残念ながらそうやってどんどんどんどん移って切り出していって出るわけですね。今現在もちょっと少なくはなってきてるんですけども、まだまだその切り出しっていうのは続いてるという状況ですね。
だからそういうことを知って意識を持ちながら建築のお仕事をすると。
そうですね、僕はラワン剤は見えない木と呼んでるんですけども、せめてまあどうしても価格の制約もやっぱりありますので、使わざるを得ない時もあっても、できるだけ見せて使ってあげたいなと、ありがたく感謝して使ってあげたいなとは思うんですけども、
いやなんか新たな視点をまた提供していただいたような気がします。はい、今日は、ラワン剤のお話から、まあ、建築士さんと国際協力ということでお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日前半は福祉をテーマにいろいろ考えること、これから積み重ねていくことをお話を聞きました。 山田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またいろんなお話聞かせてください、
はい、ぜひよろしくお願いします。
大島さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、またあの来週もお会いしたいと思います。ありがとうございます。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。